FM 広報藤沢、今日は年末年始のゴミ収集日程について環境事業センターの軽部さんにお話を伺います。軽部さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめにですね、藤沢市内のゴミの収集状況について教えてください。
はい、藤沢市では2週間をワンサイクルとして可燃ゴミ、不燃ゴミをはじめとしたゴミや資源を回収しております。また一部の資源を除き、ご自宅の前まで収集に伺う個別収集を実施しております。最近ではコロナ禍の影響、インターネットショッピングの普及も相まって、段ボールの排出量が非常に多くなっております。また段ボールをご自宅前に排出される方がいらっしゃいますが、段ボールは集積所収集となりますので、ご自宅前に出されていても藤沢市では回収をいたしません。自治会、町内会が管理する集合集積所にお出しいただくことになりますので、よろしくお願いいたします。
集合集積所の場所をですね、今一度確認していただければと思います。続いてですね、ゴミに関して市民の皆さんに気をつけてほしいことはありますでしょうか。
はい、可燃ゴミ、プラスチックなどを排出されるときにそのまま出されるとカラスに荒らされてしまうことがありますので、できる限りカラス対策用のネットを使うか、ポリバケツなどに入れて出していただきたいと思います。また藤沢市では可燃ごみにはピンク色の指定収集袋を利用してもらっていますが、おむつは無料で回収しておりますので、透明または半透明の袋に入れてお出しください。また子どものおむつだけではなく、大人用のおむつについても無料での回収になりますので、指定収集袋ではなく透明または半透明の袋を使ってお出しください。
今教えていただきましたカラス対策への協力、またおむつは無料で回収しているということを覚えていただければと思います。そしてですね、12月に入りまして年末年始が近づいてまいりました。今年の年末年始のゴミ収集日程、可燃ゴミ瓶はいつなのか教えてください。
地域によって異なりますが、普段月曜日と木曜日に可燃ゴミと瓶が収集日の方は、年末が28日木曜日まで、年始は4日木曜日からの収集になります。また火曜日と金曜日が収集日の方は、年末が29日金曜日まで、年始は5日金曜日からの収集となっております。年末に可燃ごみの出し忘れをしてしまうと1週間空いてしまいますので、出し忘れのないようお願いいたします。
それでは続いて、プラスチック製容器包装、廃食用油、特定処理品目はいつなのか教えてください。
はい、プラスチック製容器包装、廃食用油、特定処理品目は週に1回の回収となり、地域によりますが25日の月曜日から29日の金曜日までが年内最後の回収となります。年始については1月4日から収集を開始いたしますので、地域によっては2週間ほど間隔が空くことになりますので、忘れずにお出しいただければと思います。
12月最終週のご自身の回収曜日が年内最後ということを教えていただきました。ご紹介していただいた項目の中に特定処理品目というのがあったんですけれども、こちらの内容と出し方を教えてください。
はい、藤沢市独自の項目として特定処理品目があります。品目は蛍光灯、テープ類、電池類、カセットガスボンベ、スプレー缶、ライター、水銀体温計、そして加熱式タバコとなります。順番にご説明いたします。まず蛍光灯は購入時についていたカバーがあればカバーに入れて排出してください。ただし白熱電球や LED は不燃ごみとなりますので、市の指定収集袋に入れて不燃ごみの収集日にお出しください。次にテープ類はカセットテープ、ビデオテープとなります。テープ類のケースに関しては商品プラスチックになりますので、お間違いのないようにお願いいたします。電池類は乾電池、ボタン、コイン電池、小型充電式電池です。乾電池以外はすべてのプラス極とマイナス極にセロハンテープ、ビニールテープ等で絶縁してお出しいただけると助かります。カセットガスボンベ、スプレー缶は穴の開けられないものになります。穴を開けたものは缶、鍋類へお出しください。また可燃ごみ、不燃ごみと一緒に排出されますと収集車や処理施設での爆発事故を招きますので、分別等のご協力よろしくお願いいたします。 次にライターは水に浸して火花が出ないようにして排出をお願いいたします。水銀体温計については、水銀体温計、水銀血圧計、水銀温度計の水銀が使用されているものとなります。なお電子体温計は不燃ごみとなりますので、お間違いのないようにお願いいたします。次に加熱式タバコについては、最近使用者が増えてきておりますが、本体充電器内にリチウムイオン電池が内蔵されているものになります。これも不燃ごみで出されると収集車両や処理施設内での火災の原因となりますので、必ず特定処理品目としてお出しください。また同じ収集日になる廃食用油のお話もさせていただきます。廃食用油を排出される際に、購入時の容器ではなくスクリューキャップ式のペットボトルにて排出をお願いいたします。購入時の容器では倒れた際にキャップが開き、排出していただいた廃食用油がこぼれてしまい、資源として活用が困難になります。このように藤沢市ではゴミの資源化を目的として分別が細かくなっているため、お間違いのないようにゴミカレンダー、品目別分類表、ゴミ分別アプリ、藤沢市 LINE 公式アカウントでのご確認をお願いいたします。
普段生活していても、これ何ゴミに出したらいいのかなって思うものあると思いますので、そういう際には調べてから出すようにお願いいただければと思います。それでは続いてですね、年末年始のゴミ収集日程の不燃ゴミ、缶、鍋類、ペットボトル類などは収集日いつなのか教えてください。
はい、不燃ゴミ、缶、鍋類、ペットボトルは2週間に1回の回収となっており、一部の地域ではこれらの品目についてすでに収集が終了してしまっているところもあります。それらの地域の方は直接施設へお持ち込みいただくことも可能ですが、混雑が予想されるため、なるべく年始の収集日にお出しいただくようお願いいたします。特に年末年始は不燃ごみをはじめ多くのごみが出ますので、これから回収の地域については忘れずにお出しいただければと思います。
それでは続いてですね、大型ごみ、選定だ、大型商品プラスチックの収集日を教えてください。
はい、大型ごみ、選定だ、大型商品プラスチックについては予約制の収集になりますので、予約の際に収集日をお伝えしております。なお通常は予約から2週間程度での収集となりますが、年末年始は予約が非常に多くなる時期ですので、もう少しお時間をいただく可能性もありますこと、これから年内にご予約をいただいても収集は年明けとなってしまうことをご了承ください。なお大型ごみについてもこの時期は申し込みが非常に多くなるため、電話予約ではつながらない可能性がございます。藤沢市では藤沢市 LINE 公式アカウントからの大型ごみのチャットボット予約、またインターネットブラウザ予約も実施しておりますので、ぜひ入力が簡単なチャットボットまたはインターネット予約をご利用いただきますようお願いいたします。
年末年始ということで、日頃あんまり出ないゴミも多くなると思うんですけれども、そういう時にこちら活用していただければと思います。続いてですね、年末年始の持ち込みゴミの受け入れについて教えてください。
はい、可燃ゴミについては石名坂環境事業所、不燃ゴミについてはリサイクルプラザ藤沢、それ以外の資源については今お伝えした2事業所のほか、環境事業センターでもお持ち込みを受け付けており、29日金曜日の午後4時まで持ち込み可能となります。ただし非常に多くの方が持ち込まれることが想定され、また車でお越しの場合は道路に並んでの行列となることも予想されますので、できる限り持ち込みはせず、年末年始の収集の時にすべてお出しいただくようお願いいたします。
この持ち込みはどうしてもという、そういう方のみのご協力お願いしたいと思います。それではおしまいにですね、市民の皆様へメッセージをお願いします。
はい、年末年始はゴミや資源の量が非常に多くなります。市民の皆様の適正な分別のご協力により、当日中の確実な収集が可能となりますので、ご協力をお願いいたします。またガスボンベや電池などについては、分別を間違えると火災事故の可能性があり、事故が発生すると市民の皆様のゴミ収集にも影響を与えてしまいますので、今一度ゴミの捨て方をご確認ください。またゴミや資源を出す時間についても、年末年始は時間が不規則になる可能性があるため、収集車両の到着直前まで待つことなく、余裕を持って朝8時までに排出されるようお願いいたします。段ボール、新聞、古布、 飲料用紙パックの4品目のその他資源につきましては、午前9時までにお出しいただけるようお願いいたします。なお、大型ごみについては、ネット予約ではクレジットカードを利用してのキャッシュレス決済が可能となっており、スーパー、コンビニなどでの緑色の納付券をご購入いただく手間が省け、非常に便利となっておりますので、ぜひご利用ください。最後になりますが、今後とも藤沢市の環境行政にご理解とご協力よろしくお願いいたします。
FM 広報藤沢、今日は年末年始のごみ収集日程について環境事業センターの軽部さんにお話を伺いました。軽部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。